こんばんは、経済総合分析週報です。本日は東京モーターショーに行ってまいりました。そのことについてお伝えしたいと思います。東京モーターショーは本当にもう歴史ある伝統あるそういったイベントなんですけれども、今回はやはりその対話応答的な試みっていうのがありましたね。ニュースピックスさん、ニュースメディアの編集長様がモデレートして、まあ著名人インフルエンサーの方をお呼びして、一緒にそのパネルディスカッションするっていうこととか、VR で都市を巡るとかで、そしてドーム上のまあプラネタリウムのようなドームの中でみんなのアンケート調査を発表するってことですね。でまあ、ミートアップですね。ニュースピックスさんのミートアップでは、やはり印象的だったのは、やはりその、車というものがよりみんなで作っていくということなんですね。企画大量生産で作られるのではなくて、みんなが作りたいものに乗って、自動運転で安全が保護されるから、もっと身軽な自動車を、まあ、自分たちの衣装とか服のように着こなして乗れるといったようなお話が出てましたね。で、そのドーム上の中でそのアンケート結果を発表するということについては、やはりそのもっと自由な社会っていうところですね。あとシェアをする、車をシェアしたらいいとか、そして意外とその伸びなかったのはソーシャルグッドっていう項目で、まあ、技術革新をするってところですね。技術革新によって社会に影響を与えるっていうのは意外と低かったかなと思います。まあやはりそのそれはもうトークセッションでも出てましたけど、やっぱりそのいかにその人間がモチベーションですね、自分の動きたいように動いて作りたい車を作るかっていうところにもう話の力点は行っていましたね。で、そのやっぱ技術主導ではなくなっているなと思いましたね。で、これはもうマーケティング全般で言えることなんですけれども、やはりその人間の意思というもの、このね、何かをしたいという動機っていうところを持った人がまあリードしていく社会にもなっていってるかなと思いますね。まあだからいろんなお話をされる方もおっしゃいますけれども、やっぱりお金とか学歴とか、まあそれがまあある程度影響はありますけど、根本的なところというのは、まあ、人の意欲なんですね。何をどう動かしたいかという動機、まあモチベーションと言いますね。でまあ自動車もそれをまあ叶えるためのまあツールになっていくっていうことですね。まあ、私もこう、まあ、そういう流れであろうなと思うところですね。で、展示ですね。企業の展示の方で、まあ、私的に印象的だったのは、トヨタさんとメルセデス・ベンツさんですね。まあ、トヨタさんはっていうと、やはりその AI ですね。まあ、小さい車、自分のその衣服のような小さい愛らしい車と登場人物の人が対話をするっていう、そういう商談ですね。で、それはどういうことかっていうと、だからつまりその人を乗せてその車が走る、そしてその記憶を記録する、そしてそれに AI が搭載されていて学習をして、そして思い出を重ねていって、その好きなところを案内したりとかしてくれるよっていう、まあコンパニオンですね。まあだから老後にはいいかもしれませんね。だから老後の、まあ、介護のお世話とかにはいいと思います。まあ、ただしまあ安全性は担保しないといけないとは思うんですけれども、でベンツさんの方はというと自動運転ですね。主に自動運転という現実路線でアピールをされていましたね。まあ、自動運転はもう軌道に乗りつつありますから、非常に現実的なプランであろうと思う。まあ もう数年でだんだんとも普及していくんじゃないですかね。で、まあ自動運転に関しては、やはりこのネット技術ですね。ネットとスマートフォン系の技術っていうのを組み合わせることで、比較的安価かつ追加投資もあまりいらない感じで、自動運転は結構実用化しそうな気がしますね。まあ、自動運転に関しても大衆車ですね。大衆車の方がむしろ需要がありそうな気がするんですね。まあ、高級車っていうのはだからお付きのドライバーさんがいらっしゃるということはむしろ多そうな感じがしますからね。そして自由ということがやっぱりアンケート結果でも求められているってことですね。でその自動運転っていうのはやっぱり人の自由を促進するっていう風な、そういう風な描かれ方をしていますね。だからそのアンケート結果でもよりまあドライブですね、自由が開いていくっていう項目が一番多かったんですね。3分の1の方が投票というか、まあ行き着くって感じですね。つまりネット上でアンケートをして、その5つか6つぐらいの選択肢に答えると、自分あなたはこのタイプですというふうに、まあ、表示が出てきて集計されるんですね。でその一番少なかったのはやはりその人間が、まあ、技術によって置き換えられるということですね。まあ、人材不足を補うといったような感じの選択肢でしたね。これがやはり人気がなかったということでしょうね。これの選択肢が今 2% 台だったということを考えると、だからやはりもうアンケート結果を見てもそのモチベーションのある人がもう動かしていくっていうところが見えてくるかなと思います。そしてファントム・オブ・キルですね。グミさんのファントム・オブ・キルの3周年の、まあ、展示会がありましたね、秋葉原で。こちらでも言う、やっぱりその印象的だったのが、やはりその日頃の売り上げっていうものを、やっぱりある程度高いと。なので、なんだろう、水着のキャンペーン、キャラクターにそのイベントを施してみたけれども、突発的に上がることはなかった。でもやっぱりこの安定需要があるってことが、とっても商品の売り上げには大切ですからね。とてもよろしいことではないかなと思いましたね。まあ、この人々の集まりですよね。だからその、モチベーションに刺激されるという人々もいるだろうし、安定的にその、まあ、戦略とか、知略を楽しむ人のゲームだったんでしょうね。まあ、いろいろな人がいるんですけれども、でも、おおむねやはりもう、モチベーションを持って、その自分の道を歩んでいくという人が、やはりその存在感を表してきてるなというふうに感じる、展示会の動向を見てもそう思いますね。受け身の時代は終わったなと感じました。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。